元ダイエーホークス工藤公康成功の裏側には食の師匠の存在があった。1月27日午後1時福岡商工会議所にて工藤公康と食の師匠によるセミナー、詳しくは志で成功する工藤、今すぐ検索。
皆様こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
2013年、12月の
22日です。
いやいやいや、あとちょっとですね。
ちょっとですね。あとちょっとですね。今年もあと少しです。
はい。というですね、押し迫ってきましたけども、先ほど有馬記念がなんか、
はい。
有馬記念って競馬なんだけどやったりするしますか。
いや。競馬自体はやらないですけど、うんうん、有馬記念がすごい大会だということは
分かってるのね。
分かります、はい、
なるほど。有馬記念がなんか終わってなんか何々が勝ったみたいなね、なんか一番人気が勝ったみたいですけど、で先ほどはそのちょうど、この、局の前のスペースでなんか餅つきをやってたりとか、
はい、
見ました。
え、やってたんですか。
やってたんですよ。
あら、
うん、やってたんですけど
そうだ、ね、もう、はい、お正月な感じですね。
お正月モードでね、
はい、うん、
クリスマスな感じする、お正月な感じがする、どっちですか。
いや、まだクリスマスですね。
クリスマス、
はい、うん、
お仕事上でさ、なんかこうこの時期になったら、
はい、
自分の仕事で、あ、クリスマスだなとかいうことってなんかあるんですか。
いや、逆にもうこの時期になると、うん、もうあの年を超えた仕事のことを考えないといけないので、
う、ね、
もうすっかりその気分的には、ね、はい、もうお正月も過ぎてますね。
なんか、あ、じゃあ11月ぐらいがクリスマス感がすごく満載なの。
そうです、クリスマスとか年末感がありますね、うん、まだ、うん、はい、
僕はね、あの今でこそねこういう仕事ですけど、以前はマンパワーのビジネスをやってたんですよ。で、はい、東京で、まあ、いわゆる道路工事なんかのこう現場のいろんな手配するような、ね、仕事をやってた時代がありまして、でその頃はね12月24日はとても忙しいんです。
道路工事で。
いや、それがですね、道路工事忙しいんだけど、ね、
はい、
年末だから。でも、まあ、道路工事もね12月20日過ぎると道路規制入っちゃって、
はい、
できなくなるんだけど、24日も工事あちこちやってるわけですよ、
はい、
出勤がね、
はい、
悪いんだ、ものすごく、
はあ、
意味わかります。
出勤が悪い、
悪いんですよ12月24日は。
はい、出勤してこないということですか。
出勤してこないんです。みんなその出勤予定表バツなんです。バツバツバツバツバツバツバツ、なんで、
は
い、イブだから。
ほう、皆さんイブで。
イブで。
はい、
でね、
はい、
お前はイブだよねと。イブで休みそうだよね。で、今日のゲストの白木さんもイブで休みそうなタイプじゃないですか。
そうですね、イケメンですし。
イケメンでね。
はい、
で、あの白木さんとは全く逆サイドにいるような層の連中もいるわけですよ、まあ、僕も含めてだけど、はい、いるんだけども、はい、そういう連中も休むんですよ。で、あの問い詰めて、
はい、
もう何度も休むの。いや、みんな休むから休まないと格好悪いと彼女いないの 丸出しじゃないですかと、
はい、
休むんですよと。で、それを口説いても口説いても絶対にあの出勤しないから、やつにプライドがあるわけですよね。
あ、なるほど。
くだらない。
はい、
で、僕らあの役員とかね、幹部連中は24日はなぜか1年ぶりに現場に出るみたいな。
そういうことになるんですね。
そういう時代がございましたけども。
なるほど。
まあそんな、そんな、そんなあの嫌な思い出ばかりのクリスマスが来ましたが、
はい、
あの今日はですね、爽やかな、
はい、
ゲストをお迎えしております。
はい。
はい。いうことで、今日のゲストは、
はい、
北九州ですね。
北九州ですね。
はい。はい、来ていただきました、はい、白木さん。
はい。
じゃあ白木さんご紹介を。
はい。
ちょっとお願いします。
はい。白木浩二さんでいらっしゃいます。文字カノエの代表でいらっしゃいます。野菜ソムリエコミュニティ福岡北九州支部の代表で、また、もう一面、九州ラーメン連合、六層会の顧問でもいらっしゃいます。野菜ソムリエということで、非常に野菜にお詳しいということなんですが、北九州、また宗像エリアで、新鮮で、美味しい野菜を仕入れて、いろんなお店に販売をしていらっしゃったり、外でですね、普通の一般のお客様向けにも販売をしていらっしゃるという、非常に野菜 に精通していらっしゃる、イケメンな白木さんがいらっしゃいます。はい、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いいたします。じゃあ、本ちゃん行く前に CM 行きましょうか。
はい、
はい、じゃあお願いします。
はい、
コミテン777。
この番組は伝説で終わらせない新しい伝説を作ろう、ビジネスの軍師真のビジネスマスターズと、地域の一品を首都圏に売り込みますプロジェクト東西見聞録の提供でお送りいたします。
コミュニティラディオ天神トリプルセブン。
はい、では改めまして白木さん、今日よろしく。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんか若いよね。
いやいやいやいや、
俺の息子ぐらいって言ってもおかしくない。
いや、そこは行き過ぎかもしれないですけど。はい、
おいくつですか白木さん。
今32ですね。
うわ、どうしよう。こんなに若くて、で独身ですか。
そうですね。
彼女とかはどうですか。
まあ言いますね。
聞いてますか今ラジオ。
いや聞いてないと思います。
彼女
彼女さんちょっとお借りしております。
ちょっと他県なんで多分聞いてない
です。他県なのね。あ、なるほどなるほど。じゃあその辺も後でじっくり。
いやいやいやいやいや。
はい、ってことで白木さんは、はい、北九州市の文字ですね。
はい、
文字ってなんかね、僕のイメージではそのレトロな、
あ、はい、
なんか街づくりやってて、
はい、
ちょっと最近かっこいいなっていう。
ああ、ありがとうございます。
とかなんだカレー、
あ、焼きカレー、
焼きカレー、
はい、
焼きカレーとかで、北九州だから最近なんか焼きうどんとかやってる。
ありますね、あの小倉の、
うん、
小倉、ね、焼きうどん、うん、はい。
なんか焼きうどんちょっと無理作ったんじゃないのって感じがしたどうですか。
まあ実際発祥の店はあるんですけど、まあ全然、まあみんな発祥とは知ってるけど別に盛り上がってるわけではなかったんですけど、まあそういう B 級グルメを盛り上げようっていうことで焼きうどんがまあ出てきて、まあ実際に今だんだんとまあここらでは浸透してきてますね。
駅を降りると、はい、いろんな店でこんなちょっとずつその差別化された焼きうどんがこうバーッと紹介されてるじゃないですか、
はい、
パンフレットとか、
はい、
あれはやっぱりこう皆さんで考えてちょっとずつ差別化しようって感じにしたんですかね。
まあ確かそうですね、うんうん、はい、
なるほどね。で僕らのイメージは小倉の駅、まあ、東京からこう電車新幹線でこう来ると乗り換えるじゃないですか、
はい、
乗り換える時にあのコンコースにある、
はい、
上のうどん屋でうどんを食うか、
はい、
ホームの、中にあるうどんで食うか、柏うどんどっちがうまいんだっていうのがすごい小倉の駅のその前からワクワクしながらですね、
はい、
毎回ですけども月1で、まあ、あの辺はで僕はつい、まあ、ある方に行っちゃうんですけどね。
ああ、そうなんですね。
ある方に行っちゃうんですけどね、まあ、柏うどん、うどん、まあ、うどん文化ですよね九州時代。
そうですね、はい、
そんな中で白木さんは、
はい、
うどんでもなければ柏肉でもない、はい、野菜ですか。
そうですね、
イメージないですよ北九州で。
そうなんですね、地元の人ももう北九州で野菜育ててるよとか言う人もいるんですよね未だに、まあ、けど実際あの北九州ではあの、まあ、南区の方とかは、はい、まあ、特に若松とか、まあ、野菜が盛んにあるんで、まあ、それをまあちょっと伝えていきたいなと思ってやってますね。
あの北九州のねイメージ、まあ、そのさっきの、ね、話とまた別でいくと、はい、その工業地帯のイメージとかね。
あ、そうですね、
ありますよね。あと姉さんどうですか。
いやもう工業地帯そうですね、うんうん、あの私もあの子供の頃小学校の、うん、1年生ぐらいまでは小倉に住んでいたのもありまして、
はい、
ただあのかなり前ですので、はい、まだあの街並みもちょっと街もあんまりあの綺麗ではなく、はい、あのちょっと怖いおじさんたちがこう道路にこう座ってた時代だったので、はい、かなり
パンチパーマな、
いやいやそういう方向じゃなくて、
もっとあのちょっとリアルに怖い人と
リアルっていうかですね、あの、うん、なんて言ったらいいんですか、あの、はい
はい、
あの戻ってあの、うん、まあ、もう戦後からだいぶ経ってるのに、うん、戻っていらっしゃったみたいな形のそんな感じの方なんです。
すごいな、
はい、だからそういう方が結構まだいらっしゃった時代だったんですよ。はい、はい、
まあでもねヤクザの街とかで、ね、結構ね、
あ、それもありますね、ね、
はい、最近でもあの小倉のニュースとかちょこちょこチェックすると、
はい、
どっかのうちになんかロケットランチャーがとかさ、
はい、
手榴弾がなんか出てきたとかさ、
そうですね、
なんか手榴弾見つけたらだから 市からなんか報奨金とかもらえるんでしょ
それすごいですね。
何それみたいな、
は
あ、これ東南アジアがなんか、
は
あ、ゴルゴ13出てくるんじゃないか確かに、
ね、
ああいうの普通にニュースで出てくると 北九州相当怖いなっていうイメージなんですけど、
まあ住んでる人たちにとったら全然怖いイメージはないんですけど、やっぱり他から来た人とか聞いたらもうそのイメージはすごい強いみたいですね。
まだこうね、事件とかも最近もちょっとありました、
ありましたね、
ですからですね、
まだ近前にありました。
ご出身が北九州、
はい、
文字ですか？
文字ですね。
文字ですか、
はい。
でお父さんお母さんは地元の、
父が門司港で母が能形ですね。
ああはいはい、まあ、どちらにしても福岡
ですね。そうです
ね。じゃあもう我がふるさと福岡、
はい、
北九州っていうイメージも強いですね。
そうですね、うん。
で、学生時代はどんなことスポーツとかやられたんですか？
スポーツはそんなに熱心にはやってないです。もう遊び程度にバスケットをちょっとやったぐらいで、もうごくごく一般的な過ごし方しかしてないですね。
なんか特にこう得意な勉強があったとか？
勉強は数学と世界史だったかな、まあ、大体数学ですね。
なんか右と左のなんか脳みそ逆側の端っこと端っこくっついてますのかね今。
そうですね。なのであの高校時代はずっと理系でやってたのに、結局大学はあの文系の経済行ったんですね。まあ、それぐらいちょっと、まあ、どっちもがあの飛び出ていいってわけではなくて、どっちもをかいつまんでる感じだったんですね。
なるほどね、
はい。
で、地元高校が北、まだ北九州で、
北九州ですね。
大学はどちら？
大学はあの山口大学。
山口大学に、
はい、
山口大学に入って、
はい、
その経済、
経済でした、ね、
経済を、はい、経済ってもう僕 の、 あの知り合い関係も多いんですけども、はい、まあ、行くとこなくてそのとりあえず経済みたいな、
ああ多いです、多いです
ね。なんかこう行ってもやもやしませんでした？なんかこうはっきりと自分の道がなんかこうはっきり見えてない状態で。
そうですね、まあ兄も経、まあ兄は山口ではないんですけど、うん、経済行ってて、まあそれで銀行員になったんですけど、はい、まあ、自分もあの金融論の、まあ、専攻でやってて、もう先輩とかもみんな銀行とか保険とかやってたんですけど、だんだんその大学に行った時はまあそういうのも面白いなと思って入ったんですけど、だんだんその先輩とか自分の兄とか見てたら、あんまり銀行も行きたくないなって思いました。
今銀行ね人気ですけどね。
まあそうなんですけど、
ドラマの影響で
ですね、
何倍返したみたいな、
はい、まあそれでまあちょっとまあ道がもう明らかに全然違う道を行ってしまったんですけど、もう食べるのは昔から好きだったんで、まあそういう自分の好きなまあ、勉強というか、今まで勉強って言ったらやっぱりさっき言ったみたいに数学をやったり科学をやったりで、まあ大学行っても経済やったりとか、まあ法学ちょっとやったりとかそういうのなんですけど、自分の趣味の勉強っていうのはそれまでに一切やったことがなかった、
ね、そうですよね。その食べるものが好きだからって高校や大学で学ぶ機会あります？
ないですね。
ないですね。
どこでどうやって勉強するんでしょうね。
そうなんですね。もうそれが全くなくて、その、じゃあ自分がもうある、まあ、そういうふうに思って、あ、じゃあちょっといろいろ調べようと思った時に、あの野菜ソムリエっていう
野菜ソムリエ、
はい、資格をあの、まあ、本で見たかテレビで見たか忘れたんですけど、それを見た時に、あ、これならまあ自分は野菜も昔から好きだし、まあ、やってみようっていう気になって、もう本当自分の、まあ、趣味の領域をちょっと一歩進んでやってみようって思ったのがきっかけで。
なるほど、
はい。
でも野菜が好きな男の子ってなかなか少なくない？
少なくないですね。その肉、肉行くって走る。
肉でしょ。
肉ですね。
今女子だって肉だもんね。
あ、そうですね。女子も肉です。
女子も肉でしょ。なんかほら女の子もどこなんか食べに行きたいってどこ何がいいとか焼肉とか。
まあ、そうですよね。
肉だもんね、大体ね。
肉食系です
ね。これ僕が遊びしてんだって感じなんで。で野菜が好きで、
はい、
野菜ソムリエ最近よく聞くけども、
はい、
野菜ソムリエに気が付いたのは、じゃあ今10年ぐらい前です。12年2、3年前、
7、8年前ぐらいかな、
はい、じゃあ野菜ソムリエが出始めた頃なのかな。
そうですね、今10年ぐらいなので、まあ、2、3年経ったぐらいの時ですね。
で野菜ソムリエの資格を取ったんですか？
はい、取って
どうでした？なんかこう違う世界が広がったなって感じしたんですか？
いや最初は全然なくて、取って例えばワインのソムリエだったら、はい、じゃあワイン取ってじゃあそこのレストラン の、 あのワインの担当するとかあるんですけど、別に野菜ソムリエ取ったからってすぐなんか就職あるとか、そんなんではないので、あの、まあ、その最初取った時は自分、まあ、会社員で、まあ、お惣菜の会社だったんですけど、まあ、職には関係あるけど別にそうやって野菜に特化するとかそういうのが全くないので、別に会社じゃ野菜ソムリエ取ってるとかそういうのも一切言ってなくて、もう土日に、まあ、ちょっと最初にご紹介させてもらったんですけど、あのコミュニティ、あの野菜ソムリエコミュニティってあるんですけど、はい、まあ 野菜ソムリエの仲間を集めて、はい、あのイベントしたり勉強会したりそういうのができたらいいなと思って、もう本当誰一人野菜ソムリエの知り合いいなかったんで、それもまたテレビか雑誌か見て、野菜ソムリエの、あの人がやってるカフェとかあったんで、そこにもういきなり行って一緒に何かやりませんかとか、市場の人とか農協の人とかにいきなり行って一緒に何かやりませんかとかいう感じで言って、それでまあ仲間内というか集めていって、土日にそういう例えば市場のイベントにまあちょっと参加させてもらったりとか、まあ農協のイベント参加させてもらったりとか、まあそうやってまあどんどんまあ野菜のまあ仲間を増やしていったんですね。
これでもねちょっとね、今なかなかこう売り上げが作れないとか人脈が作れないと思ってる起業家の人たちはこの話はちょっとポイントになると思うんですね。でネットでなんか広げようとか必死にブログ書いたりするんだけど、まあそれは下地としてはいいんだけど、やっぱリアルなんですよね。で行って実は私こういうものですと、でこれこれこうで一緒にどうですかってやられたら最初びっくりするけど、話聞いてるうちにだんだんだんだんね
深くなるじゃないですか。
変なの来たなと思ってるけど、
最初はそう思われたみたいですねやっぱり。
でもだんだんとそれがこうね、はい、時間が経っていくと、もう何年来の、ね、仲間になったりしますよね。
はい、
これやっぱりね大事ですね。でそれからこう下地ができていって、そういう勉強会やって、
はい、
で起業ってことなんですかね。
まあそうですね、今のスタイルが、まあ、それで、まあ、だんだんちょっと職も何回か変わったんですけど、はい、まあ、次はお酒の商品開発、中身のレシピとか作って、次八百屋、まあ、オーナー知り合いだったんですけど、八百屋も2年間ぐらい経験して、それから、まあ、もう自分でやった方がいいかなって思い出して、それで2年ぐらい前にもう一人でやり始めたんですね。
この今の形では、
はい、
お店を構えてないんです
ね。構えてないですね。
構えてないんですね。
はい、
で白木さんからじゃあ野菜買おうと思ったらどうすればいいんですか。
まあ、一般の方で言いますと、はい、今卸してる飲食店に、まあ、ランチの時間だけちょっと時間借りて販売っていうのを、まあ、3カ所やってるんで、まあ、大体情報の発信今 Facebook が多いんですけど、それで、まあ、今日大体明日はこういう野菜がありますよって、この時間でここにいますんで、お願いしますっていうふうに言って、まあ、定期的に一般のお客さんは買ってきてくれますね、今。
じゃあ今北九州の3つお店があるんですか。
はい、
どちらかお名前は大丈夫ですかね。
あ、全然全部大丈夫です。は
いはい、じゃあちょっと公開していただいて、
月曜日がカフェココットさん。
カフェココットさ ん、はい、あ、そこなんか僕いいね押してるな、カフェココットさん。、はい、黄色のアイコンの、
あ、そうですそうです、う
ん、はいはい、はい、押してる押してる、はい、
ランチのご情報とかが、
うんうん、あ、そうですね、カフェココットさんはもう結構野菜ふんだんに使ったランチで、はい、デリサラダランチって言って、まあもう本当野菜いっぱい、もう何十、まあ多分10種類20種類以上あるようなランチとか、まあ、あとは火曜日はアメゼさんっていうところですね、そこもまあ、大体、肉とか、まあ、つくねとかそういうのがメインなところなんですけど、付け合わせの野菜とかちょっとこだわってたりとか、メニューにも、まあ、僕はずっとオープン当初から入れてるので、野菜ソムリエ のサラダとか、野菜ソムリエ厳選のバーニャカウダーとか、
いいね、
そういうメニューも作ってくれてますね。まあ、あともう一軒が小倉北区の馬借のクリームさんっていうところなんですけど、まあ、ここの方とはまあ、何年か前から地元の農家さんの田植えに手伝い行ったりとか、まあ、なんかそこは結構地元の野菜を昔から使ってるところなんですね。で、まあ、それで一緒に、まあ、そういう、まあ、マルシェという形で言ってるんですけど、野菜の販売もやらせていただいてますね。
で、白木さんの方からすると、はい、野菜を売ってる、
はい、
で野菜以外も何か売ってるんですか。
野菜以外はそうですね、加工品で、まあ、自分がちょっとお茶の専門家と、はいはい、一緒にコラボで作ったので、レモングラスのほうじ茶っていう、
レモングラスのほうじ茶、
はい、
なんか免疫力上がりそうですね。
普通レモングラスティーでハーブティーが多いんですけど、まあ、それをほうじ茶にすることによってすごい香りが香ばしい感じになるんです、
うん、レモングラスって鋭い感じじゃないですか。
そうですね、
こうキンとくるような、
はい、
それにほうじ茶が混ざってこうちょっとや和らげるんですか。
そう、和らげますね、う
ん、なるほどね、
はい、
なんか珍しい感じのね。
珍しいですね、うん、飲んでみたいですね、
うんうん、ああ今日持ってくればよかった
ね。まさに日本の年末年始ですね、なんかお正月とクリスマスが同時になるみたいな。 ど, どんな味やねんっていうね、
いや、素敵なコラボですね、このレモングラスとほうじ茶、
ちょっとですね、今日あのお土産持ってきてもらえなかったんで、
うん、ですね、
いいから来いって感じで言われましたんで今行こうと思います。北九の皆さんは、はい、今の3つのお店に、行くと野菜とそのレモンほうじ茶、レモングラスのほうじ茶、も買うことができます。ちょっともう一回繰り返せますかね。
そうですね、はい、カフェココットさんと、はい、アミューゼさんと、はい、クリームさん、
はい、クリームさ ん、
はい、伸ばすんですね、失礼しました、はい、クリームさん、はいはい、でこちら3つで、
はいはい、北九州でココット何々とコーヒーに入れると、まあ、大体ネットで出てきますかね。
そうですね、
出てきます、はいはい、うん、でそこでちょっと、まあ、あの近くの方は、顔を出していただいて、はい、白木さんの手垢のついた美味しい野菜を
野菜を
逆に売れなくなる
そうかそうかそうか、いいえ、で、まあ、その今のですね、はい、形がこうあって、
はい、
結局こうつないでるんですか、どうなんですか、農家さんとの関係があって、はい、お店があるわけじゃないですか。
そうですね、
で自分で加工品も、まあ、作ってるとはいえ大体農家さんのものをお届けする。
そうですね、
でこれね、僕もな東西見聞録 の、はい、そのプロジェクトをやる中でいろいろ感じるのはやっぱり生産者に関わっていくって、
はい、
これ見て売れるよこれって思うんですよ。
思いますね。
ですぐにこう話決まってポッってのも明日でも売れるよと、
はい、
いうのに、はい、なかなか出さないんですね。
そうそうそう、
あれ何なんですかね。
やっぱりあの、うん、もう親の代おじいちゃんの代からやってるから、うんうんうん、そのある決まったやり方があるんで、それと違うことをやるのをすごい嫌うんですよね、例えばもう大根をずっと作ってたら、うん、まあいい時悪い時あるけど、まあ、最低でもこれぐらい年間で売れるだろうっていうのがあるんで、じゃあそこの大根の畑の一部をまあ別のものを作りましょう、うん、これ売れるからやった方がいいですよって言っても、うん、もうやりたくないって言いますね。
日本経済がこうなんつうのいまいちなところとか、
はい、
九州がまだこう伸びきれてないとか、はい、農家が大変だとかよく聞くじゃないですか、
はい、
まあ、心の問題結構大きいんじゃないですか。
これ大きいですね、
うんうん、その壁をパッとこう破ってあげるというか、
はい、
それさえ起きると多分皆さん今の収入の 1.25 倍とか 1.3 倍4倍5倍ぐらいは、
うん、なると思います。
ですよね、
はい、
でまあ、いわゆるその大資本のねその、はい、もうバサッとくる野菜があるわけじゃないですか、
うんうん、
さらにはその海外からもこう、
はい
ね
はい、
その農薬がチリみたいなのがあったりとか、
はい、
先々はその遺伝子なんとかとか、
うんうん、
あ来るわけですよ、
はい、
北九州の地元の野菜の方がいいですよね。先生
絶対いいと思いますね、
うん、ですよね、
はい、
まあ、北九州に限らず各地で自分の地元の野菜
そうですね
だとか地元のものとか、はい、せめて九州の県内のものとか、
はい、
その自分のちょっとした変化によって周りの人がすごくハッピーになれると思うんですけども。
そうですね、
なぜか大手行っちゃうんですね行くなよそこに
っていう。そうですよね、
うん、でシャッターがダダダダダダってなっていってでそこを何とかしたいと思ってるわけですよね、
はい、
で、どうですか、農家さんだいぶつながってきて、
はい、
何軒ぐらい農家さんとつながりました。
何軒ぐらいかもう本当、うん、まあ、毎回全部を行くわけではないので、うんはいはい、どうかな 10から20件ぐらいはつながっていますね。
でそこのそのつながっていった中で、まあ、さっきの話じゃないですけどもこじ開けていくっていう、
はい、
イメージ、それともずっと付き合ってるうちに仲良くなって信頼してもらえるというイメージなんですか。
あ、その信頼はやっぱいりますね、
うんうん、
時間かけての、うんうん、やっぱり、ある一つでポンってきて、うん、いやこれ売れるからこうした方がいいよって言っても、うんうんうん、多分もうほとんど農家さん聞かないと思うんですよね、
うんうんうんうん、
農家さん、まあ、農家さん同士もいろいろ話しててよく言われるのが、うん、用がなくても遊びおいでよってよく言われるんですよね、うんうんうん、なんかまあそういうコミュニケーションが結構農家さん同士って多いんで、うんうん、それが、まあ、一般の、まあ、自分とか部外者って言ったらあれなんですけど行っても、やっぱりしょっちゅう会ってて話したりとかしてないと、
うんうんうん、
まあ、そのコミュニケーションも取れなくなるし、うん、じゃあこういうことやってるっていう、まあ、提案もやっぱりそれが、うんうん、それができた上でしていかないとなかなか進まない。
なんか恋愛みたいですねいきなりちょめちょめはダメなんですよ。やっぱり出会ってからこう何回も何回もやってるうちにだんだん好きになってね、こう手を触ってちょっとずつ近づいてでちょめちょめな感じなわけじゃないですか姉さんよく分かってますよね。
分かりますね、
僕はあんまよく分からないんです ということで、あの農家さんとの恋愛をのごとくですね、あの次々とあの農家さんと契約しで美味しい野菜を北九州のね、あの皆さんにということで、後半はですねますますそのビジネスモデルのその中にこう入って どんな仕事ぶりでどんな風な可能性があってみたいなところをですね掘り下げていきたいと思います。ではお姉さん、
はい、
お待たせしました。何ヶ月ぶり？
何ヶ月も空いてないですけども、
しばらくぶりの、
しばらくぶりですね、
姉さんのコーナーに、はい、行きたいと思います。
はい。Stay tuned. Kikomi Ten. はい。ということで、私安子姉さんのブランチタイムのコーナーとなります。毎度毎度あの事前に何を話そうかと準備すべきなんですが、いつもあのその時に考えるという行き当たりばったりなコーナーになっておりますが、大体あの近い、まあ、昨日とか一昨日とかそのあたりで気づいたことなんかお話ししていきたいなというふうに、今日は思ってるんですが、実は昨日ですね、私またあの福岡市内の方でお仕事をさせていただいておりまして、どういう仕事だったかというと、働く女性を応援する、まあ、支える、そういったあのセミナーの方に参加をさせていただきました。はい、どういうセミナーだったかというと、実はあの子育て中の女性の方っていうのは非常にあの お仕事がしづらい、まあ、大変なんですね。子育て中にお仕事をするっていうのはなかなか難しいことなので、その辺のこうご苦労とかお悩みとかが非常に多くて、そういったものをこうサポートするために、いろんな制度のご紹介もありますし、カウンセリングを通してですね、いろいろ気づいていただいて解決方法を見つけていっていただいたりとか、そういったあのセミナーに参加をさせていただいておりました。で、あの女性の方ももちろんあの専業主婦であのお仕事を、まあ、有料のお仕事ですね、有償のお仕事をされていない方も多いかと思うんですが、昨日参加された女性の方々8名いらっしゃったんですけれども、社会につながっていないと非常にあの不安だと、自分が少しあの取り残されているような感覚があるというようなお話をされていました。やはりあの若い時にお仕事をしっかりされていて、その仕事を通してこれから自分がどうやって、人生やっていこうかなというような目標だったり夢だったり、そういったものを持っていらっしゃった中で、ご結婚という、ハッピーなことがあって、またご出産ということもある。で、女性の場合は出産を契機にですね、お仕事ができなくなる、またもしくは何ヶ月か必ずお休みをしなきゃならなくなる、そういったものが必ず、あります。で、それを乗り越えてまた仕事を続けていくっていうことの難しさっていうのを昨日また改めてですね、私自身も感じた次第なんですね。で、例えば、お仕事をしていて、子供が一人生まれて、でご主人が転勤になって、まあ、ついていくか行かないか、自分はせっかくあの再就職先が決まって、これから先あの子育てもしながら自分の人生仕事も通してですね、両立しながら頑張っていけそうだなと思った矢先にご主人の転勤、せっかく再就職先が決まってこれから頑張れると思ったのについていくのかな、どうなのかっていうのをですね、非常に悩まれたり、まあ、ついていくとなるとその再就職のご縁をですね、また一旦こうリセットしなくちゃならなくなるというような、そういったお悩み、またもう一つの別の例で言うと、子供がなかなか授からなくって、まあ、もしかしたらもうこのまま子供ができないかもしれないから、子供がいない人生っていうのを考えていかなくちゃならないかななんて、ご主人と二人で話していらっしゃって、これから先この仕事で頑張っていこうというご縁があって、お仕事を頑張ろうと思っていた先に、思いがけず妊娠が分かって、あらまどうしましょうっていうようなですね、そんなこともある。女性っていうのはやっぱり妊娠出産っていうのは非常に ありがたいことだし、とても幸せなことなんですけれども、やはりそれを契機に、社会から一旦ちょっと離れてしまわなければならなかったりとか、それを機に、再就職をしようと思っても子供がいるということで、なかなかこう OK をいただけない、まあうちで働きませんかというふうに言っていただける企業さんがなかなかないという現状ですね。そのあたりのご苦労っていうのをたくさんの方からお話をいただき、私もそれについていろいろ お悩みを聞きながらですね、アドバイスをさせていただいたりとか、あ、こういった制度を使うとどうですかっていうようなお話をさせていただいたんですね。で、まあいろいろ話をしてしまうと非常に根深い問題もあって、基本的にはまあここで言うのもなんなんですけど、やはり男性の方にもっと大人になっていただきたいかなっていうのが私の本音の部分でありますね。やはり男性の方がやっぱり家事をお手伝いする、子育てをお手伝いする、このお手伝いっていう言葉も私嫌いで、誰の子供を育てれてるかっていうと、あなたの子供を育ててる、じゃああなたがやるのも当然、手伝いじゃなくてメインで動いてっていうのが私のスタンスで、それをこうやっぱどうしても男性のお仕事があるので、お手伝いとか帰ってからちょっとできることだけというふうになってしまいがちなんですし、それはもう仕方がない部分もあるかと思うんですが、できるだけ積極的に関わったりとか、自分を犠牲にして動いてくださっている奥様に優しいお言葉をかけてくださったりとか、ちょっと何か自分がきつくても手伝ってくれる、そういった姿勢があるだけで女性って救われるんですね。そういったことをなんかもっともっと男性側に動いていただけたらすごく嬉しいななんて思うんですね。もちろんその日本全体の制度的な問題って必ずあるので、そこは難しいところもあるんだけれども、一つ一つのご家庭の中でのご主人の役割とか心声かけとかですね、そういった心遣いっていうのが女性をこうまた明るく元気にしてくれるところになってくるんじゃないかなっていうふうに感じています。まあ、そういったことが昨日あったので、これをちょっとお話をさせていただきました。安子姉さんのブランチタイムのコーナーでした。
77.7 Call Me 10。
はい、改めましてですね、イベントの、
はい、
お知らせですけど、
はい、
先週かなから発表しておりますけども、来年のですね1月の27日月曜日、お昼の1時からですね、福岡商工会議所301会議室におきまして、はい、イベント名がですね、共学っていうんですけども、共学の共っていうのは、検索してもらえると共演って書くと難しい字の共っていう字が出るんですけども、
はい、
これを学ぶというふうに書いて共学と呼びます。
はい、
志で成功するメソッドというイベントをやります。
はい、
で、野球解説者、ダイエーホークスの、まあ、立て直しにものすごくですね貢献されました、優勝教員に工藤公康さんと、先々週かな、ご出演、先々週は 前々回かご出演いただいた、オーガニック料理の日本の元祖南清隆さんと、私ビジネスの軍神の秋秀と3人でですね、アスリート食、ビジネスのプロフェッショナルが集う、すご技を公開するテレビラジオじゃ絶対に言わないスペシャルセミナーというですね、来ますか
行きたいですね
来てくれよ、はい、ただいまですね絶賛発売中でありまして、はい、当社真のビジネスマスターズのホームページでもご購入ができます。あと、はい、ネットサイトのチケットサイトの e プラスでも、買うことができます。あとですね、セミナーの会社でセミナーズって知ってますか。全国のね、いろんなセミナーをこう網羅して、
はい、
紹介してるサイトなんですけども、
あ、そうなんですね。
そこでも、はい、販売しております。あとコクチーズとかでも、出てます。
はい、
で、まあ、1月入試の月曜日ですね、いろんな声がありまして、はい、月曜日だからねっていう声がある中で、その反面ですね、いやこれは何が何でもいけたいと、ただ単に食の問題だけじゃなくてビジネスのヒントにもなると、新しい差別化にもつながると、
はい、
もろもろのこう素晴らしいエッセンスが詰まってるんで、有給休暇を取っていきますよという人もいれば、
はい、
まあ、もちろんですね、会社経営やってる方は社員連れて行きますよと。で、遠くはですね、一番遠くの方の申し込みどこだと思いますよ。
新郎さんの動きから言うと新潟あたりですか。
新潟ですね、はい、新潟県の方から、はい、行きますよということで、
はい、
新潟県と、まあ、あと東京からだいぶ申し込みをいただいています、
はい、
新潟からはですね、社員の方を連れて、一緒に社長と社員と一緒にこう来るんで、 その後でですね、研修費で落としますから大丈夫ですと
、はい、
こういうことになってきました、
はい、
ですから福岡の方々もですね、まあ、有給休暇を取ってこられるサラリーマンの方もいらっしゃいますけども、
はい、
会社の中で研修費を見てもらってというやり方もありますし、あと月曜日お休みのビジネスの方っていらっしゃいますよね。
いらっしゃいますね。
病院、
はい、病院が一番多いですね、うん、月
曜日。まあ、飲食も
多少はありますよ、うんうん、あります、
はい、そういう方はちょっとオフだから、
はい、
だし日曜日が飲食お休みの方は月曜日がまあ仕込みの最初だけども頭の部分だけでも、
はい、
参加してもらったりと、特にそういう経営者の方は時間を作ってでも、はい、その自分の自己開発というか、
はい、
に時間を作ってもらうには最高の組み合わせかなと、
うん、
でね、南清隆さんはね、工藤公康さんの食の師匠なんですよ。で工藤さんがやっぱり体調を崩して体調管理が大事だってことで食の、まあ、肉体改造の、はい、まあ、柱にしたんですね、
で
奥様がそのことを担当したんだけど、奥様のが参考にされてたのが南清隆さんのいろんな、まあ、情報なんですね、
はい、
でそこからつながっていった南清隆さんは、まあ、間接的ではありますけども工藤さんの食の師匠で、工藤さんとも、まあ、もちろんお付き合いがあって、はい、今回、工藤さんと南さんと、まあ、ちょっと僕もお手伝いさせてもらって3人で初めての指定食の指定関係の、うん、スペシャルセミナーが実現するという、しかも博多でですよ。
そうですね、
東京じゃないんですよ、
はい、
東京じゃやりません博多でしかやりませんで白木さんも来てくれるということで、
あ、行けたら行きたいんですけどね、
う
ん、
来てくれるということですね、いうことで無理無理に今お願いしました、
はい、
ということですね、1月27日、ね、福岡商工会議所301会議室、
はい、
驚愕、
はい、
志で成功するメソッド、ホームページですね、検索する場合は志で成功工藤公康と入れるとバシバシ出てきますので、
はい、
そこから検索してぜひ、ご参加ください。よろしくお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いいたします、
はい、以上インフォメーションでした、
はい、
コミュニティラディオ天神Triple seven.
はい、白木さんね、
はい、
白木さんを野菜ソムリエとか野菜を、はい、のバイヤーとか、
はい、
いろんなイメージが最初あったんですけど、
はい、
どうもなんかそうじゃなさそうですね
そうですか。
自分では何者だ、あなたは何屋さんですかって言われたら何て答えます？
そうですね、まあ食のコーディネーターみたいな感じですね、うんうんうん、
でもそれもちっちゃい言い回しですよね、
はい、
こうやってることはこう大きいじゃないですか、
はい、
もう大きく影響力持ってて、どこからが自分のメインのコアのビジネスで、
はい、
どこから先が自分の影響力がその発生してる範囲かってもう分からないくらい広がってますよね。
まあ広がってますね。
でこれだけ野菜が大好きな人なのに、なんでラーメンが好きなんですかって
よく言われます。
気になりますね、はい、
だいたい大体その野菜にこだわる人ってね、ジャンクだからってなるんですけど、なんでラーメン好きなんですか？
いや、ラーメンも昔からよく食べてて、うんうん、もう本当に、まあ、一お客さんとして普通に食べてたんですけど、うんうんうん、山口に行った時に、はい、あまりラーメン屋っていうのがなくて、美味しいラーメン屋さんもそんなかったんですよね、うん、
大丈夫ですか山口さん
すいませんすいません、
美味しくないみ
たいな。いや当時はですよ、
当時
は
ね、
当時ね、はい、で、はい、地元に帰ってきた時に、まあどうしてもやっぱりそういうの食べたいなと思って、うん、当時はそんなに自分はネットとかパソコンとかしてなかったので、本当に本を見て、あ、こういうとこ行ってみたいなと思って本を見ながらいろんなとこ回ってたんですよね。でそれがまあずっと続いて、まあ、今はネットとかも見ますけど、ずっと続いてて、食べて行ったら、まあ、ラーメン屋さんの店主とも親しくなって、まあ、北九州ってどうしても福岡、博多、長浜とか久留米とか、まあ、ラーメン盛んなとこあるんですけど、北九州って言われないですよね、というのが、久留米は例えば呼び戻しのこういうラーメンですよ、はい、長浜はこういう細麺ですよってあるけど、北九州っていうのがそういうのが入ってきていろんなラーメン混ざってるんで、うん、これって統一できてないんです
よね。そうだ、そうなんですよね、うんうん、
だからじゃあいろんなラーメンが食べもうけど、まあ、美味しいラーメン屋さんすごい多いんです、
はい、
なんでじゃあ自分たちで北九州に来ればこんだけ美味しいラーメンたくさんあるんだっていうのを、まあ、いろいろし教えてあげたよねっていうことになって、うん、まあ、ラーメンフェスティバルってあるんですけど、うん、そういうイベントも自分たちみたいなただラーメン好きが集まって企画して、うん、 まあ、今年3回目でやったんですけど、まあ、そういうのをやったりとか、まあ、今紹介になった陸総会というグループも今12店舗でやってるんですけど、まあ、そういうのも一緒にあの、まあ、地域おこしというか町おこしもやりながら、はい、あのそういう北九州のラーメン文化を発信していこうっていうのも、うん、なぜかそのラーメン一人ラーメン屋さんじゃないのに入っているんです
本当ですね
だそういう方最近こう、ね、多くて、はい、あのラーメン屋さんじゃないのにラーメンを宣伝してる、
そうです、ね、
ラーメン専門家がいたりとか、
はい、
作ってもないのにコンサルタントになったりとか
そうそんな感じですね、
多いですよね。で僕ねラーメン僕もなんか全国ずっと旅してますんで、
はい、
ここのラーメンうまいなっていうのはこういくつかあるんですよ、
はいはい、
で、実はですね九州戻ってねその結構九州ラーメンやっぱ似てるじゃないですか、豚骨スープとね、はい、だんだん飽きてくるなって感じをちょっと若干こうあって、
はい、
で東京行ったら、まあ、いわゆる醤油のさっぱり系じゃないですか、どこがいいかな、ね、福あの大阪なんかもねどっちつかずみたいなところあるわけですよ、
はいはい、
でもう一番あの近年ここすごいなと思ったのが、
はい、
まあ、うちの実家の佐伯ってところも今佐伯ラーメンでちょっとこう出始めですけど、はい、新潟県の上越市ってところは、はい、よく行くんですけども、はい、ラーメンレベル高いです、相当高いです。
へ
で、まあ、魚介の豚骨系で、はい、すごいしっかりした味だけどもあの雑多じゃないんですね、安定的な味が。でこれもちょっとね僕マークしながらこう見てたんだけど、北九州もちょっとこう行く機会があってあちこち食べると、はい、悪くないんですよね。
ああそうですよね、
うん、あれ なんだろうなやっぱりそう混ざったんですかね、混ざった結果なんですかね、
まあ、と思いますね、
うんうんうん、
まあ、大体は久留米系からは来てるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこに例えば豚骨だけじゃなくてちょっと鶏を入れたりとか、
はいはい、
まあ、豚骨も部位によってスープの出方が全然違うので、はい、まあ、例えばげんこつだけやってるとこもあれば、げんこつと頭を入れて、うん、頭入れたらちょっととろっとはするけどちょっと匂いも出たりとか、
うん、
でもう本当店によってもバラバラなんですね、
うんうん、
だけど豚骨一つ取ってもあのもうこっちとこっちで味が全然違ったりするんですね、
うん、
けど、まあ、あの結構これ言われてるのが福博多とか、まあ、老舗の店もあるんですけど新しい店も結構多いですけど、はい、北九州ってどっちかというと老舗の店ってすごいまだ未だにやってるところすごい多いんですね、20年30年やってるようなところとかたくさんあるんですね。だから結構北九州の人ってそのもう子供の頃から染みついてもう近所のまあラーメン屋さん食べてるんですよね。だからこういう北九州のラーメン文化も、まあ、実は地元には根強くあるんですね。
ね。でそこのまあ顧問なんですか、
ね、あそうですね。
やってますね。でラーメンやってるで野菜をこうやって取りまとめちゃうちゃ、
はい、
してる。でなんか昔懐かしいあれも思い出すんですよね。あの、はい、子供の頃にその冷蔵車がこうガッと来て音楽がちょっとこう鳴って、
はい、
野菜が出てきたりかまぼこが出てきたり、はい、肉が出てきたりしてみんな買い物ねスーパーがなくて、
はい、
でそこのおっちゃんが、はい、今日は安いの入ってるいいの入ってるとか、
はい、
昔はそれ、
はい、
で今は白木さんのこのなんていうかな、
はい、
自分で運んでお店で売ってますみたいな、
はい、
進化バージョンなのかあのリバイバルなのか意識ありました？
いや最近それをよく言われるんですよね、
うんうんうん、なんかそんなだから僕らおっちゃんだから割とこう懐かしさがこうオーバーラップするんですよね、
はい、結構流しの八百屋って言われます
いいですねそれ
かっこいいですね
よく言われます、
ね、ハッピー作りましょうそれで流しの八百屋野菜ソムリエ、
はい、
白木屋みたいな居酒屋じゃねえかよ居酒屋じゃねえかよみたいなああいいな、うんうん、
いいですね。
でそれはじゃあなんかモデルがあって、はい、そこにこう向かっていったんですか、それともやっていくうちにそうなっちゃったんですか。
やっていくうちになりましたね。
これだからどっかのねターニングポイントがどこにあるのかな、ずっとこう調べてそのなんかなこう、
はい、
探ってたんだけど、
はい、
なんかなさそうな感じするんですよね。どの辺ですかね。
いやもう、うん、急にそういうターニングポイントっていうのはなくて、
うんうんうん、
もう最初もやっぱり地元にずっといるんで、うん、はい、あの飲食店の方とかも結構知り合い多かったんですね、
うんうんうん、
で野菜のそういう配達とか してもらえないだろうかっていう風に言われて、それでやり始めたら、まあ、他の知り合い あの飲食店がうちにもうちにもっていう感じでやっていって、
うんうん
うん、じゃあその飲食店に卸したり、まあ、運んだりする作業の時に一般 その飲食店に来てるお客さんが、いや自分もその野菜買いたいんだけどっていうところがいろんなところで言われだして、それでまあ場所借りて販売とかもやってるんですね。だからなんか どこが起点で変わったっていうよりは、うん、みんなの要望が
いろいろニーズが高めてあって
、それでまあニーズに合っていろいろやってる感じ
です、ね、まさにマーケットインでだんだん構築されてきたって感じですね。
そうですね。
いやすごいなってことは、お客さんの一番の声は、はい、何なんですか。その面倒くさいものを楽になりたいのか、それとも地元のものが食べたいのか、はい、安心安全なのか、何が一番濃いと思います。
一番は美味しいものです、
ね、美味しいものね、
はい、
でも美味しいものってこういっぱいあるけども、
はい、
北九州のものじゃないですか。
まあそうですね。
そんな中でもこう目利きになってこれうまいよっていう、うん、
そうですね、うん、まあ、自分もやっぱ仕入れてる限りは、はい、美味しいものを届けたいんで、うん、まあ、正直時期的にやっぱり地元の農家さんって被るんですよね、作るものが、うんうんうん、この人はキャベツ作って隣の人もキャベツ作ったりするけど、はいはいはい、やっぱりその中でも、まあ、こっちがキャベツの専門で、すごい美味しいの作るってなったら、うん、まあ、そこから、まあ、キャベツの時はそこから入れるとか、うん、トマトはこの人の入れるとか、うん、まあ、ちょっとそういう風に自分なり分けて、
マネジメントするわけですね。コントロールをして、
そうですね、
はいはい、
だからこの人のこのキャベツは、うん、他で食べるのよりも絶対、まあ、こうやって美味しいから、うん、食べてみてっていう感じで紹介したりとか、う
ん、すごいね。これ言えないよ、ちょっと。
そうですね、
八百屋に行ってたらいつもちょっと新鮮なの入ったよ
そうですね、ね、
そうなんですね、うん、だから八百屋も経験してたんで、うん、他の八百屋さんとか見てても、うんうん、まず毎朝市場に行って、
はいはい、
とりあえず値段をトマトを入れるにしても、うん、値段を見て、じゃあ安いの今日これがあるからこれを入れようって言って、うんうんうん、それで、まあ、それを店頭に、まあ、スーパーも普通の八百屋もそうなんですけど並べるんですよね、
うんうんうん、
でじゃあ このトマト美味しいからって言うけど、うんうん、実際美味しいかどうかもよく分かってないですねで値段で買ってるだけなん で僕が八百屋の時に行ってたんですけど、まあ、卸の人多分僕みたいなの嫌だったと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
このトマトそうだよ ね, そうだよね、
トマトで美味しいのはどれかって言ってたんですね、うんうんうん、で大体箱に番号とか書いてるんですね、はいはい、で生産者の名前書いてないけどそれが番号であるんで、うん、例えば熊本県のどこどこ地域のこの番号の人のこのトマトがいいって言われてたらもうそれを入れたりしよう
か、はいはいはい、
けどやっぱり市場で入れるって言ったら値段勝負で、まあ、いいも悪いも、まあ、物はたくさんあるんですけど、いいも悪いも結構あるんで、まあ、そうじゃなくて、まあ、自分一人でやる場合はやっぱり地元のもので美味しいものを、まあ、伝えたいなと思って、まあ、今は市場は全然行ってなくて、まあ、農家さん直接しかやってないですね、
は
い、
これね、白木さんはね嫌われるよかなり出る杭は打たれる、でもね出過ぎた杭はもうね打ちようがないんだよね出過ぎちゃえと、そのレベルにこう今達しようとしてるんで、
いやもう一見見たらすごくクールなイケメンなんですけど、非常に熱い方だなということで、その熱いというところで言うと、その RKB ラジオが主催した九州情熱陣で、各九州各県からナンバーワンの熱い方を出すというような企画の中で、福岡県でナンバーワンに選ばれたということで、素晴らしいですね。
でもちょっとね、なんかこのラジオのこの番組の中でも少し暑さがね、
はい、
伝わってきますよね。
かなり温度上がってきてるかなというふうに思います。
じゃあこの後ですね、
はい、
番組が終わったら飲みに行くんですけども、また引き続き暑いわけですね、飲みながらも。
いいですね、楽しみですね。
そんな、
ね、
そんな感じになってくるですね。
はい。
はい、で、時間がおせおせになってきましたが、はい、思い出の例の、
はい、
うん、行きましょう
か。ソウルフードのコーナーでございます。はい。はい、白木さんのソウルフード、思い出の お食事、
はい、
はい、一品お願いいたします、
まあ、一見ちょっと変わってるんですけど、はい、トマトとナスのグラタンなんですが、はい、普通、ホワイトソースのグラタンなんですけど、はい、まあ、これがなんでソウルフードっていうか思い出っていうと、飲食店に行った時に飲食店の方が間違ってそれを出してきたんですよね。
間違って
出してきて、あ、まあ、まあいいけど食べるよっていうことで食べたらそれがすごい美味しかったんですよ、ね、
はい、
なんかもうホワイトソースのところがもう全部トマトソース、
はい、
で、まあ、中身も本当揚げたナスがゴロゴロ、素揚げしたナスがゴロゴロ入ってるんですね、はい、だからもう本当野菜ばっかりなんですけど、それがすごい美味しくて、まあ、まだ僕小学校低学年か幼稚園ぐらいだったと思うんですけど、うん、それ以来もう母親に我が家 のグラタンはそれにしてくれって言って、
うん、
もう今だかってずっと母親はそのグラタンを作り続けて
そうなんですね、
はい、まあ、小さい頃から、まあ、母 母親が調理 の短大行ってたんで、はい、それもあってあの結構いろんな料理をしてくれたりあの野菜をふんだんに使ってくれたりっていうのがあったんですね。それであの、まあ、ちょうどその飲食店で出てきたのも、まあ、野菜ばっかりだったんですけど、まあ、それがマッチしてあの、まあ、自分のソウルフードというか、うんまあ、思い出の試合になってますね。
脳だねやっぱりね、脳にこう、はい、美味しい記憶が残って、はい、それがこう深いこう皮質の中にこう残ってるのを何年か経って食べた時に、うん、あれやってこう、うん、なるというね、はい、脳だね、
そうですね、
すごい。でそんな脳に響きますでしょうか、
はい、
今日の私からのお土産、
お土産コーナーです
、日本の年末年始を表現してみました、
はい、
クリスマス前なんでケーキですけども、お豆腐のケーキです。
ありがとうございます。豆腐のケーキ、
豆腐のケーキです。
すごい。
お姉さんにも
ありがとうございます。いつも、
はい、
ありがとうございます。
湯布院の、
はい、
新しいなんかこうねチャレンジ作ってるらしくてですね、お豆腐の黒蜜をちょっとかけて食べるケーキです、はい、なんていうのかな、木こりのなんかこうみたいなイメージですかね。まあまあ開けてみてください。
ああありがとうございます。
後日後日ということで、はい、ですね、
はい、
これは湯布院の豆腐くぐろふケーキというのをですね、はい、今日は、お土産にしました。
はい、はい、いただきました。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
で、最後になりますが、
はい、
白木さんが、
はい、
ここまでなんでこだわってやってるのかなっていうこだわってますよね。
まあそうですね、
さらっとじゃないですよね、
はい、
どんどんどんどんこだわりがどんどんどんどん深くなってるんですかね。
まあそうですね、うんうん、まあまあ、最初にちょっと話したみたいに北九州って食の街っていうイメージがない、はい、美味しいものがあるっていうイメージがないので、うん、まあ、自分はまあ地元に住んでて、まあ、地元がまあそういう美味しい街食の街っていう風に、なってほしいと思ってるんで、うん、まあ、その手伝いをまあ自分がまあ野菜であれラーメンであれってあるんですけど、うんうんうんうん、そっちの分野でまあ少しでもお手伝いできたらなと思ってます、
うん、ってことは、食にこだわるというよりは街にこだわってるんですね。
まあ、そうですね、街全体ですね、うん、それでまあやっぱり自分の専門分野って言ったらあれなんですけど、うん、まあ、食のことしかわからないんで、はい、まあ、その食の面でそれがサポートできたらなと思いますね、うん、
行き過ぎた経済とかその工業化によって、はい、そのバランスは崩れていくんだと思うんですね。
あですね、
すると、まあ、ある時はそれでもいいかもしれませんけども、はい、結果その食べるものがないと働くこともできないじゃないですか。
そうですね、
すると、まあ、そこで工場があるかもしれないけどこっちの隅っこではやっぱり食べ物を作ってると、
うん、
これがちゃんとこう両者がこう両立するというか、
はい、
が大事なんだろうなって。これを失ったらバランスが崩れていくなって、
うん、
で環境っていう言葉は、
はい、
実はその字の通りなんですね、
はい、
輪っかの境目なんですよ。
あ、
はい、混ざったらダメなんですよ、
はい、
切り分けてこっちではまあ経済こっちでは野菜作ってるみたいな風にやって初めて環境も守れると思うんで、
うんうん、
まさにね環境維持をやってるんじゃないかなって気がするんですね。そういう意味ではその北九州が今まで僕らは、ね、工業地帯だったりとか、うん、ヤクザのとか、ね、ロケットランチャーのとか、うん、なんかありましたけども、はい、白木さんがこれから頑張って何年か経つうちに変わりますかね、
はい。いやもう自分はもうそれを変えていきたいと思ってます、
うんうんうん、僕東京と、ね、東京から九州から広島から新潟からってこう全国回ってますけども、
はい、
こう面白いですよね。みんな東京行きたいんですよ。
あそう
です、ほとんどの人が都会に行きたいんですよ、はい、でも我が町を何とかしようって頑張ってる人がいる、
はい、
これはねどうぞ皆さん帰ってきてください。自分の街をねもっと楽しくしてみたらどうかなってそういうメッセージも今日はちょっとこもってる感じがしますね、はい、すごい楽しかった。
ありがとうございます、
はい、楽しかったです、
うん、隣でもね
隣ですね、うん、イケメンの隣は嬉しいですね、うんうん、
すいませんいつもですねくまモンみたいなね僕が横で申し訳ないんですけども
、いやいやでもこういうこう熱い若者が、はい、いる地域っていうのはすごく嬉しいですね。
地域が生んだのか、うん、生んだ若者が地域を変えていくのか、ね、2010年そろそろ、ね、押し迫ってきてますけれども、はい、2014年どんな年にしたいですかね。白木さんから。
そうですね、2014年、まあ、自分がまだ試行錯誤でやってるので、うんうん、もう全然自分一人で伝えきれてない部分が多いと思うから、
うんうん、
まあ今の継続しつつ今の、まあ、野菜やラーメンも継続しつつ、うんうん、何か新しいこともできたらいいなとは思ってますね。
なるほどね、はい、 じゃあ姉さん、
はい、
ちょっと豊富じゃないけども来年どうですか。
そうですね、うん、はい、私もあの自分自身 の、うん、あの PR がまだまだ足りてない、うんうんうん、まあ、自分の仕事も含めてのアピールが足りてないと思うので、うんうんうん、もっといろんなことに関わって顔を出し、うんうん、はい、動いていきたいなというふうに思っています、
ね、はい。で僕はまあこの番組も含めて、まあ、今年スタートしましたから来年もっと飛躍するようにってことが一つと、はい、やっぱりね本物が生き残るような時代を作るのがダメだなと。本物の方が尻すぼみになっちゃって、はい、偽物というかフェイクなものの方がどんどんこう量が増えていくという時代がずっと続いてたわけですよね。でもそろそろそれを転換期として変えていかないと僕らのその未来というか僕ら人間の未来がちょっと危ないなとか、僕らの子供たちの世代の時にもうちょっと怖いなっていう、うん、今、まあ、気がついて、新しく動き始めたいなと思ってます、まあ、そういうスタートが今年でしたしまた来年でありたいなと、はい、ちょっとスイッチを切り替えるようなそんな時代にしたいと思います、うん、
はい、
今年も短い、ね、10月からスタートして短かったですけども、はい、また来年も含めて、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、
はいはい、次回は1月5日、
はい、
新年第1発目の放送です、
はい、
またお聞きくださいありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
良いお年を。
良いお年を。
元ダイエーホークス工藤公康成功の裏側には食の師匠の存在があった。1月27日午後1時福岡商工会議所にて工藤公康と食の師匠によるセミナー、詳しくは志で成功する工藤、今すぐ検索。